대학원 다 짱!
오케이!
4月も最後となってまいりました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。まあそれこそ7月、夏の中でね、まあ、あの子供たちも
お休み、
夏休み入ってで、コロナで図書館が自由に使えなかったり、まあ、いろんなことがあって、まあぜひ本読んでもらいたいなって思うんだよね。何の本でもいいです、本を読んでもらいたい。で、特に大人はね、子供の絵本とかね、子供用幼児向けの本、非常にその大人が学ぶことが多くてね、ずっと前に話した怒だでませんように、怒られませんように、うん、怒だでませんように、まあそんなことがあったりね、その要はぜひ本読んでもらいたいなって思うところで、実は水谷森人さんっていうね、日本公園新聞っていう新聞、これは週に一遍来るんだけど、まあ、何度も繰り返してきた宮崎中央新聞が名前が変わったんだけど、人を殺しただとか、やれ何犯罪が起きたと一切ないね。要は人の公園を取り上げて載っけたり、あるいは人の書いたものを載っけたりって、それを編集して、週に一遍、あれは大変な仕事だと思うんだけどね、それがどんどんどんどんでかくなって、彼がその新聞社を受け継いだ時、宮崎のね、その
受け継いだんですか。
受け継いだんだよね。受け継いだ時にね、奥さんとからもう一人なんかちょこっといたぐらいの、それが今全従業員がもう彼も2桁ぐらいの、うん、まあ従業員っていうのは記者だったりし、いろんなことを調べて、まあそれが素晴らしいと思うのは、その心を揺るがす公演を読むという本ね、それのナンバー2、セカンドが出たんだね、心を揺るがす公演を読む。でこの間水谷さん本人が静岡で、このゲストにも出てる山本2人が静岡へ公演に見えたもんだから、まあ公演が終わった後、まあ飯食ったりなんかしていろんな話になったんだけど、でその心を揺らす公演を読むというのは、まあちょこっと例を言えば、それこそお茶の千の原質、この間もちょっと話したよね、15代浦仙家で、その千の原質の公演、それからもう一個は久保島誠一郎さんと無言館を作った方、無言館っていうのは名もない学生が今度の第二次世界大戦で亡くなって、その人たちが絵を描いた画学生の絵を集めた、上田市にある、長野上田市真田幸村、そこにある。それからさらには萩尾深也って、これも10年前この番組の、まあいつだったかやったんだけど、毎日新聞、当時は毎日新聞の東京本社の編集長やってて、編集係やってたんで、今はもう退職なされたと思うんだけど、萩野さんの文章ってものすごく良くて、その人が三陸物語っていう本を当時ね出して、未だに俺ちょっと時々引っ張り出して読んでんだけどね、まあそんなことを、その要は心を揺るがす講演を読む、そういう何人もの人たちが一冊の本に、講演を一冊の本にまとめてくれたので、その時に水谷さんこの間来た時に、おいちょっとあの本送ってよと、まあ普通本屋で買えばいいんだけど、せっかくだからね、せっかく来たんだからさ、その個人的なつながりで送った方が、ああ水谷さん送ってくれたんだなってこっちも思うし、俺も少しは助けるなと思って、まあビビったもんだけど、まあ少しの10冊だったら切って、それを、まあ、今、世の中の勉強してる奴らにちょっと配ったの。で、俺気がつかなかったんだけど、先生、サインしてくれてあるよってわけ、配ったやつから、なんだったら、水谷さんが表拍子の裏にね、恋と言うから会いに来たみたいな、恋愛の恋と愛、恋と言うから会いに来たっていうような、そのサインをしてくれてあったのね。おりゃあ、絶対、こんな本人のサイン入りのね、その本で一冊残したがよかったんだって、みんなくれちゃったね。
見なきゃダメです
本当だよ。だパッとこう見なかったんだよな、表紙だから。それでまあその中のね、一つ今の言う萩尾慎也さんの話をちょっと今日は紹介しようと思うんだけどね、この間熱海で静岡県の土石流があった。で、古くはあの、普賢岳の土石流だとかね。まあ、土石流というやつ。それは何かって言ったらね、長野県にね、蛇抜けっていう、蛇抜け、蛇抜けっていう言葉があって、産経新聞の産経省というところに蛇抜け。これは例の時々俺が出すあの、有田くん、 JR 東海物流で、その子が時々コピーを送ってくれるのね、産経省の。で、その中の、俺知らなかったんだけど、長野県の木曽地方に蛇抜けという言葉があるっていうね。で、蛇抜けっていうのは要は土石流のことで、要はその土石流が起こるときには必ずすごい匂いがするんだって。で、その匂いがしたら気をつけろって言うんだけど、もう匂いがしたときは遅いわけだよ。具体的にはもう来ちゃうんだね。で、そういう土石流というやつ。俺、津波と土石流は全く違うけど、山と川の話と海だ。でもその三陸物語っていうのは、例の3月11日、ちょうど10年か、2011年、津波が来た時のいくつかの話、もう向こうに1年以上彼は、駐在して、文を書いた。で、この彼がね、新聞記者という仕事は、なんだ何のためにこんなことを取材しているのかって、取材中元気で、あんた何のためにこんな長くして取材してんだ。彼が言う、新聞記者という仕事は、人の営みとか心を記す仕事だと思っている。新聞記者という仕事は、人の営みとか、つまり毎日の生活だよね。とか、その人の心を記す仕事だと思っている。要は、出来事をただ単に伝える。それはまあ、一つの出来事を正確に伝えるということが一つの使命だろう。だけど、その中には、人の思いというものが入った記事が書けなきゃ。俺ね、本当に思うんだけどね、新聞記者の質によってね、伝わることが違うんだよね。文章。要は朝日新聞の天世人語、ね。深井さん、その時のあの文章、それからもう一個は、読売新聞の、何つったっけ、記者忘れちゃった名前。まあ、その人の書く文章っていうのはね、本当に伝わるんだよね。まあ、静岡だから、静岡新聞、大事材、時々文章が載るんだよね。うわー、素晴らしいって思う文章は、文章にその気持ちというか、なぜこういうことだっていうことがチラッチラッと垣間見える、とってもすごいことだなと思ってんだよね。
行間のある文章
いいね。行間を読めという、その行間を読めということが分かんないだよね、また今の人は。本当に言葉がね、どんどんどんどん死んでる。だからそれは学校教育もやっぱり考えなきゃいけないし、特にね、大学の先生がものが分かる大学生を相手にする。その時には、やっぱり、その、行間を読むとはどういうこと、それからもう、この人は何を言いたい、どう伝えたらいい。で、この間の放送で言ったけど、何を伝えること、どう伝えるかっていうのは、どっちが先かって言ったら、何を伝えるかが先になきゃダメだよ。で、それをどう伝えるかっていうところで変化していくわけだから、だからそういう、その、ことなんだけどね。で、その、今もう一回戻っちゃうんだけど、小木さんのね、その三陸物語の、三陸って何って、パッとこう三陸海岸っていう、さっと流れるじゃんね。久しぶりに三陸って具体的に何だって調べたら、要は青森県からこう下ってきて宮城県まで、要は600キロぐらいの海岸線、陸奥、陸奥と書いた陸奥、陸奥の国、青森だよね。から陸中、岩手で、陸前、宮城だよね。だからその、下から上がりゃ、陸前、陸中、陸奥と陸奥と書くのね。それを三陸海岸っていうと、まあ、もっとも、まあ、俺らが一番わかりやすいのは、要は海岸線を、青森、岩手、宮城のその海岸線を言う。で、そういう三陸物語っていうのは、ぜひね、今放送聞いてくださってる方、三陸物語自体を読んでほしいなって思うんだよね。すごい。たまらん。ちょこっとラスト1分。耳の遠いばあば。それからもう一つは、ちょっと障害を持つ孫。それが、じいじと一緒に海岸線に住んで、パッと見た時にもう来ると。津波が来る。じいじは車を用意した。高台へ逃げよう。そしたらやっぱりその障害を持つ子がいるもんだから、なかなか手間取って。それからもう一つばあばは、電話、携帯電話を探してて、早くしろ!わっと見たらもう後ろに波が堤防を越えてきた。その時にばあばが言ったことは、行け!俺のことは叶うな!行け!っておじいさん、ぶわーっと吹かしたって。 で結局おばあちゃんだけ亡くなった。で要はその母親ね、その障害持つ子の母親、たまたま仕事で山の上の方ね、なんか保育園の先生かなんかずっとなんで母親だけ残して逃げたって思いがずっとあったって。でもやっとそのね、その思いが切れて、ああこうだったんだな、で母親に似ている自分を今見ているっていうような、それを素晴らしい文章でお行さんが書いてるわけ。たまらん。